はい、マルコによる福音書を学びます、今日はですね、一章を学びますけれども、この章でのテーマは、イエス・キリストの福音、イエス・キリストの福音です。で、私たちは今までマタイによる福音書を学んでいました、そこでは王としてのキリストが映し出されていたわけですね。で、イエスは天においても地においても一切の権威を与えられた方であります。したがって私たちはその方にひれ伏して、またその方に絶対的に服従していかなければいけないわけですね。生活のあらゆる面においてイエスを主として崇めて、自分を捨ててこの方の命じることを守らなければいけないということです。このように王としてのキリストがマタイによる福音書では強調されていたわけですが、その一方でマルコによる福音書はしもべとしてのキリストが前面に出ています。父なる神に言われたことを黙々と従順に行っていくイエスの姿を私たちは見ます。マルコの福音書10章45節を開きください。10章45節です。人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。このように使えられるためではなく、かえって使えるためでありとあります。また贖いの代価、つまり人々の代わりに犠牲になるということがですね、書かれているんですが、これがマルコによる福音書のテーマとなっています。私たちはこの福音書でこの仕えてくださるイエスに出会うことができるわけですね。つまり憐れみを持って私たちの必要に応えてくださるイエスを発見します。またこの福音書を読む人たち、マタイの福音書を読む人たちとは違っていたんですね。で、福音書とはイエスがキリストであること、イエスが古くから約束されていた救い主であることを、その生涯を描くことによって示している書物なんですが、マタイは旧約の律法と予言を引き合いに出してそのことを示したわけなんですね。例えば最初にイエス・キリストの系図とありました。で、私たちは創世記の学びによってその意義を知っています。なぜならば約束の子孫ですね、子孫に救い主が現れることが至るところで予言されているわけです。ですから、そうした系図の意義を知っているユダヤ人にとっては、イエスの系図を見ることによってこの方がキリストであることを知ったわけですよね。ところが私たち日本人はどうでしょうか。多くの人は、新約聖書を読むときに最初のページでつまずいてしまうということをよく聞きますよね。系図が救いの計画に重要な部分を占めるっていうのはほとんどの人は知らないわけなんですね。で、けれどもマルコの福音書っていうのは、この日本人たちのように聖書的な背景を持っていない人たちに対して語られています。で、具体的にはローマ人に書かれたと言われてますが、思い出してください。イエスが十字架につけられた時に、ローマの百人隊長はこの方は誠に神の子であったと言いました。それは彼が聖書の予言が成就したのを見たからでしょうか。違いますね。全地が暗くなって地震が起こったりして、また神殿の幕が上から下へ真っ二つに引き裂かれたりするのを知って信じたわけですね。つまり理屈抜きで超自然的な出来事を見て単純に信じたわけです。マルコはこのようなローマ人に理解してもらえるようなタッチで書いています。つまり難しい教えよりもイエスが行われた奇跡を多く描くことによってこの方がキリストであることを示しているんですね。で、マルコを読むとですね、マルコの福音書を読むとすぐにという言葉が至るところに何回も何回も使われています。なぜならば間断なく休みなく躍動的に働かれるイエスの姿を表したかったからなんですね。で、エゼキエル書1章には4つの福音書に現れるイエスの姿が描かれてますが、その一つは牛の顔です。牛です。イエスは黙々と働いていつも体を動かしておられたわけなんですが、それをマルコは描いているわけなんです。ですから、そしてこの1章の主題は福音であります。福音とは何であるか、 そのありさまがですね、内容、また現れ、また目的を持って描かれています。それではまず福音の内容について、見ていきたいと思いますね。1章1節見てください。神の子イエス・キリストの福音の始め。このように福音の内容が最初から明確にされています。イエス・キリストご自身が福音であるということですね。そして福音というのは良い知らせのことですが、イザヤ書の40章以降にこの言葉が何回も登場してきます。でそしてですね、その40章以降には平和や正義とか人々の救いに関連してこの良い知らせっていうのが出てくるわけなんですけれども、でそこである人物がその救いに深く関わっていく、その救いを導いていくことが予言されてるんですね。その典型的な箇所が私たちが何回も読むイザヤ書の53章であるわけなんです。でその人物によって救いがもたらされ、その人物が良い知らせであることが旧約の予言だったわけなんですね。したがってイエスがその良い知らせであることをマルコはここで示しているわけなんです。そしてイエスが神の子であると記されています。で先ほど私が話したローマの百人隊長、神の子という言葉を使ったのはなぜかというと、天と地を揺るがしたわけなんですよね、イエスが。つまり天と地を支配する方、そのようなものとして彼はイエスが神の子であるというのを認めたわけです。つまりイエスは人を救う力をお持ちだということなんですね。つまり本質的に福音というのは力なんです。パウロは言いました。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる人すべてにとって救いを得させる神の力です。ですから福音の言葉というのは理屈でもなくて、一時的に心を慰めるような気休めでもなくて、人を根底から変える力なんですね。でこの力ある方が来られる備えをした人物が現れました。2節を見てください。預言者イザヤの書にこう書いてある。見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道を整えさせよう。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ。その通りにバプテスマのヨハネが荒野で現れて、罪が許されるための悔い改めのバプテスマを説いた。その備えをした人物はバプテスマのヨハネです。で彼は救われるために悔い改めを持って備えなさいと説きました。悔い改めっていうのは向きを変えることですね。伝道者のグレッグ・ローリーは悔い改めについてこう説明しています。自ら進んで人生の中に変化が起こることを受け入れ、神を悲しませるようなものから離れるべきです。このように人生の中に変化が起こることを受け入れるですね。で神を悲しませるものから離れるということが、悔い改めの簡単な説明であると思います。でなんで悔い改めるかと言いますと、ここ見てください。罪が許されるためであるとあります。つまり悔い改めなしには罪の許しはないわけなんですね。次見てください。そこでユダヤ全国の人々とエルサレムの全住民が彼のところへ行き、自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマを受けていた。悔い改めの説教を聞いて大勢の人が来て罪を告白しています。そしてその動きが見てください、全国規模になってますね。全住民って書いてるし、全国と書いてあるわけです。全国規模です。でこのようにヨハネは神に大いに用いられて力強い働きをしています。けれども次を見てください。ヨハネはラクダの毛で覆ったものを着て、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べていた。彼は述べ伝えていった。私よりもさらに力のある方が、さらに力のある方が後からおいでになります。全国的に霊的な刷新を与えたものがですね、自分よりも力のあるものが方が来られるというふうに言ってるわけですね。でさらに彼は次見ると、私にはかがんでその方の靴の紐を解く値打ちもありませんと、言っている通り、その力というのは次元をはるかに超えたものなわけなんですね。でなんででしょうか。なぜそのように次元をはるかに超えた力ある技なのでしょうか。8節見てください。私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、その方はあなた方に 聖霊のバプテスマをお授けになります。イエスが聖霊のバプテスマをお授けになるから、イエスが力強い方、さらに力のある方なんですね。これは力のバプテスマですね。イエスが復活されてから弟子たちに言われました。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そして、私の証人となります。ですからイエス・キリストの福音というのは力なんですね。そして私たちが悔い改めて根底から変えられる力が、この聖霊様によって与えられるというものなわけなんです。9節を見てください。その頃イエスはガリラヤのナザレから来られ、ヨルダン川でヨハネからバプテスマをお受けになった。そして水の中から上がられると、すぐその時天が裂けて御霊が鳩のように自分の上に下られるのをご覧になった。そして天から声がした、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。イエスご自身が水のバプテスマを受けられておりますが、これは悔い改めのバプテスマではありません。そうではなく、御父と御霊による、任命式のようなものですね。そしてこの言葉、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶというのは、イザヤ書の42章の1節から来ていますが、そこにはですね、私のしもべと記されています。私たちはですね、創世記においてアブラハムの生涯を学びました。彼が一人子のイサクをこよなく愛し、しかしその子を全焼の生贄として捧げなければいけないことを学んだわけですね。イサクは父の言われるままに焚き木を担いでですね、祭壇の上で縛られるというところまで父に従ったわけなんです。ですからイサクはある意味でですね、アブラハムのしもべになっていたわけなんですよね。で、御父は御子イエス・キリストをこよなく愛されていますが、イザヤが予言した神のしもべとしての使命をご自分の子にこのようにして託されているわけなんです。で、12節を見てください。そしてすぐ御霊はイエスを荒野に追いやられた。イエスは40日間荒野にいて、サタンの誘惑を受けられた。野の獣と共におられたが、御使いたちがイエスに仕えていた。イエス様はこの任命式を終えられた後ですね、すぐに悪の支配者サタンとの対決に入られたわけです。なぜならイエスがこれからなされることは、悪魔と悪の軍勢の働きをもう完全に潰すため、彼らの働きを潰すために来られたと言っても過言ではありません。40日間の霊の戦いがありました。そしてイエスが勝利を収めたんですね。この勝利に基づいてイエスは悪霊を追い出し、また病気を癒し、最後にご自分の命を捨てられていくわけなんです。このようにして福音は悪の力が滅ぼされる形で現れているわけなんですよね。それでは次にこの福音の現れについて見ていきたいと思います。ヨハネが捕らえられて後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べて言われた。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。福音はですね、まず宣教あるいは宣言という形でもって現れます。ヨハネが悔い改めを説いたように、イエスも悔い改めを説かれたわけですね。さらにここでは福音を信じなさいとあります。福音を信じることと悔い改めることが一緒になっているわけですね。実はこの2つというのは切っても切り離せない関係にあります。私たちはとかく信じているけれども御言葉を行うことはできませんというわけなんですが、それは正しくないわけなんですね。本当は御言葉を信じていないんです。いないから行わないんですね。本当に信じているならそれをおのずと行っているはずなんです。例えばですね、椅子に座ろうとします。で、椅子に座るとき椅子が壊れないと信じているから座るわけなんですよね。でもこの椅子はとっても丈夫だ、この椅子に座ることができるのを信じていると何回も言ってもですね、その椅子に座らなかったらその人は信じていませんよね。このように信じるというのは行いが伴うのであり、そして御言葉を受け入れ信じるというのはおのずとその御言葉を行うように導かれるんです。 けれども私たちは御言葉に反するようにもともと生きておりますから、悔い改めがあるわけであって、福音を信じるにはこのようにして悔い改めが伴っていくわけなんですね。そして次にこのイエスのメッセージを、今のこのメッセージですね、まともに受け入れていく人々が、次に現れてきます。16節、ガリラヤ湖のほとりを通られると、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。するとすぐに彼らは網を捨てておいて従った。また少し行かれるとゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネとご覧になった。彼らも船の中で網を繕っていたですね。このように、シモンとアンデレは網を打っていて、その一方ヤコブとヨハネは網を繕っていたわけですね。そしてすぐにイエスがお呼びになった。すると彼らは父ゼベダイと雇い人たちと一緒に船に残してイエスについていった。彼らはこのようにイエスの御言葉にすぐに応答したわけです。イエスは後に彼らを世界中に福音を述べ伝えることを任されるわけなんですが、この任務を優れた人、地位のある人々に託されませんでしたよね。普通の人、漁師のような普通の人に託されたわけです。ですから福音というのは普通の人々を通して現れます。まあパウロはもっと大きいってですね、愚かな人、弱い人、見下げられた人を使うというふうに、選ぶというふうに言っているわけなんですが、それはなぜかというと、やはりこの神の力なわけなんです。福音が救いをもたらす神の力であることがですね、普通の人々に現れることによってですね、なおさらわかる、はっきりと証明されていくわけなんですね。このように福音というのは、その説教の言葉、また選ばれた人々に現れるだけでなく、さまざまな奇跡に現れていきます。21節をご覧ください。それから一行はカペナウムに入った。そしてすぐにイエスは安息日に街道に入って教えられた。ここから安息日における出来事が記されています。人々はその教えに驚いた。それはイエスが律法学者たちのようにではなく、権威ある者のように教えられたからである。イエス様は他のラビのようにですね、ラビ、違う人のラビの言葉を引用しながら律法を説明されていったわけではないんですよね。そうではなく、私はあなた方に言いますと、権威を持って教えられたわけです。でこのようにですね、福音というのは、福音の言葉というのは権威があります。ですから神の御言葉をですね、学校の授業のようにして知識のために聞くのでは意味がないんですね。むしろ親が子供にこれをしなさいというように聞いていくわけなんです。これをしなさいと言ったら、理屈をこねないではいと言って、従っていくわけなんですが、このように自分の行動を決めてしまうような権威ある言葉として受け入れていく必要があるわけなんですね。次を見てください。するとすぐにまたその街道に汚れた霊に疲れた人がいて叫んでいった。ナザレの人イエス、一体私たちに何をしようというのです。あなたは私たちを滅ぼしに来たのでしょう。私はあなたがどなたかを知っています。神の聖者です。このように、滅ぼしに来たのでしょうって言ってますが、まさにそうですね。滅ぼしに来られたわけです。イエスは彼らを叱って、黙れ、この人から出て行けと言われた。するとその汚れた霊はその人を引きつけさせ、大声を上げてその人から出て行った。人々はみんな驚いて、お互いに論じ合っていった。これはどうだ、権威のある新しい教えではないか。汚れた霊をさえ戒められる、すると従うのだ。イエスは権威のあるもののように教えられただけではなくて、実際に権威をお持ちだったわけです。それで人々は驚いたんですね。で私たちはですね、この前、目に見える世界が目に見えない世界によって支配されていることを学んだわけです。で汚れた霊は目に見えない霊の領域に属しているわけですね。ですから人々は彼をどうすることもできませんでした。けれども福音の言葉にはそれを従わせる力がありました。イエスは確かにヨハネよりもさらに力のある方であることがここからわかります。28節、こうしてイエスの評判はすぐにガリラや全地の至るところに広まった。こうして 福音が霊の領域において表されました。イエスは街道を出るとすぐにヤコブとヨハネを連れてシモンとアンデレの家に入られた。ところがシモンの姑が熱病で床についていたので、人々は早速彼女のことをイエスに知らせた。イエスは彼女に近寄り、その手を取って起こされた。すると熱が引き、彼女は彼らをもてなした。シモンの姑が熱病から癒されました。イエス様はここで言葉をかけることなく、ただ手を取っておられます。また彼女は彼らをもてなしたとありますから、完全に熱が引いたことがわかります。このようにイエス様は霊の領域だけではなくて、肉体の領域、肉の領域においても福音を表してくださっているわけですよね。32節をご覧ください。夕方になった。日が沈むと、人々は病人や悪霊に疲れた者を皆イエスのもとに連れてきた。こうして町中の者が戸口に集まってきた。人々は汚れた霊が追い出されたこと、また熱病が癒されたことを聞きつけて、イエスが病を治され悪霊を追い出すことができるというふうに分かったんですね。そして彼らがやってきたのが夕方、あるいは日没、日が沈むとということに注目してください。安息日が終わってから来たわけです。そうですね、ユダヤ人の暦は日没から始まります。彼らはユダヤ人教師たちから教えられていました。病気を癒すことは神の禁じる働くことだというふうにですね。したがって彼らはそのような掟や規則に縛られて、イエスに病人と悪霊に疲れた者を連れてくるのを控えていたわけですね。しかし次見てください。イエスはさまざまな病気にかかっている多くの人を お直しになり、また多くの悪霊を追い出された。そして悪霊どもが物を言うのをお許しにならなかった。彼らがイエスをよく知っていたからである。イエスはそのように規則に縛られている彼らをかわいそうに思われたわけです。で本当はですね、まだ日が暮れないうちに来てくれれば、このように夜遅くまで奉仕をする必要はなかったわけなんですけれども、ご自分のことをですね、考えられないでお構いなしに彼に仕えておられたわけですね。なぜならば彼らを愛されていたからです。このように福音というのは愛の行いによって表されます。そしてここに悪霊どもが物を言うのをお許しにならなかったとありますが、人々はイエスは人々がご自分のことをどう見ているのかということをとても気にされたんですね。なぜならばもしですね、この時点で先ほど悪霊が叫んだ神の聖者ですというのをですね、また悪霊に言わしてしまったのであればですね、おそらくこの人々というのは誤解したかですね、理解できなかったんだと思います。ですからイエス様は常にその聞く相手に合わせてご自分のこと、つまり福音を紹介されているわけなんですよね。したがってここにもイエス様の配慮があるわけです。人々に仕えるイエスの姿を見ることができます。ところが人々の心はイエスの意図していたことから離れていきました。次にイエス様はご自分がなぜ奇跡を行われているのか、その目的ですね、目的を明確にされています。福音の目的を明確にされています。35節。さてイエスは朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところへ出て行き、そこで祈っておられた。前日は激務の日でした。夜遅くまで働かれたんですね。で次の日はゆっくりと遅くまで寝ていいよというふうに私たちは思いますが、イエス様は祈りの時間を過ごしたわけなんです。祈りにおいて道との交わり、そこから力と知恵を得ることができるわけで、それをイエスが行われていたんですね。シモンとその仲間はイエスを追ってきて彼らを見つけ、みんながあなたを探していますと言った。イエスは彼らに言われた。さあ近くの別の村里に行こう。そこにも福音を知らせよう。私はそのために出てきたのだから。弟子たちはみんながイエスを探しているというふうに告げているのですね。イエス様は彼らに奉仕をすることをおやめになっているわけなんですね。なぜならばそのために出てきた、つまり福音のために出てきたからだって言ってるんです。つまり人々はですね、逆に言うと福音以外のものを求めてイエスを探していたんですね。おそらく魔術師とかですね、悪霊払い師のようにイエスを求めていたのではないかと思います。しかしそこからイエス様は離れました。奇跡だけを求めるようになった人々から離れたんですね。 そして他の村里に行くことを選ばれたわけです。39節、こうしてイエスはガリラヤ全土に渡り、その街道に行って福音を告げ知らせ、悪霊を追い出された。イエス様はカペナウムから離れてですね、ガリラヤ全土に福音を告げ知らせる、まあ、ガリラヤ全土旅行と言ってもいいかもしれませんが、そのようなものを始められました。そしてその旅行の一つの出来事が次に記されています。そしてこの出来事はですね、福音の目的が象徴的に示されています。さて、一人の雷病人がイエスの身元にお願いに来てひざまずいていった。お心一つで私は清くしていただきます。雷病人がイエスの身元に来ています。そしてお心一つで私は清くしていただきますと言っています。つまり彼はですね、イエスの力、イエスにある力と権威を認めているんですね。つまりイエスを信じているんです。そして彼の病が雷病であることに注目してください。雷病は進行性の病気ですね。徐々に体を蝕んでいく病気です。そして神経を破壊して感覚を麻痺させました。そのために例えばですね、ストーブに手が触れても何も感じないので、この二義的な災害というか、この災害っていうのかな、この病っていうのか、病気っていうものが起こったわけなんですね。そして雷病人はですね、イスラエルの共同体からそうしたことで外されていました。で、人に近づいたらですね、人に近づいてもならなくて、で、誰かが近づいたら、私は汚れているって言って騒がなければいけなかったんですね。でも彼は必死だったんです。イエスの身元に来ました。次を見てください。イエスは深く憐れみ、手を伸ばして彼に触って言われた。私の心が清くなれ。イエスは誰もが触れることのなかった雷病人に触りました。そして清くなれと命じられたんですね。ここにですね、イエスキリストの福音がはっきりと現れています。なぜならば、雷病というのは罪を指し示す型として用いられているわけなんですよね。次第に体を蝕む姿は、少しだと思っていた罪がですね、どんどん悪影響をもたらす姿を表しています。ヤコブはこう言っています。欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みます。また治すのができなかった、治癒が不能だったわけなんですね。雷病は罪が癌のようにして治しようのないことを表しているわけなんですよね。ですからソロモンはこう言っています。誰が私は自分の心を清めた、私は罪から清められたということができよう。できないということですね。このようにして罪は人を滅ぼします。しかしイエスはこの雷病人に触れられたように、罪人をかわいそうに思ってその人に触れられるわけなんですよね。で、次を見てください。するとすぐに雷病が消えて、その人は清くなった。すぐに清くなりました。イエスはこの雷病を清くすることがおできになるように、どのような恐ろしい罪であっても許すことがおできになるわけですよね。イエス・キリストの福音は、罪を悔い改めてイエスを信じる者を拒まずに豊かに許してくださるというものなんですね。私たちは逆のことを考えてしまいます。自分が良い子だったら神に近づくことができるかもしれないが、悪い子だったら神に近づくことはできないと思いがちです。そうではないんですね。むしろ罪を許そうと思って神は待っておられます。罪を悔い改めてください。そして神の身元に大胆に近づいてください。神様は腕をいっぱいに広げて受け入れてくださるわけなんですよね。43節、そこでイエスは彼を厳しく戒めて、すぐに彼を立ち去らした。その時彼にこう言われた。気をつけて誰にも何も言わないようにしなさい。ただ言って自分を祭司たちに見せなさい。そして人々の証のためにモーセが命じたものを持って、あなたの清めの供え物をしなさい。このモーセの律法ですね。雷病人がイスラエルの共同体の中に入ることができる儀式というのが、レビ記に詳しく示されています。そこで祭司はですね、雷病人が清められた ということを公に宣言するわけですよね。しかし当時雷病は治すことができない病でした。なのになぜこのようにして立法に設け、立法の中にあるんでしょうか。それは人間にはできなくても神にはできるということを表すためですよね。神による癒し、それがですね、起こった時の対処方法って言ったら変ですが、そのためにですね、神様が癒されて神の恵みが流れていくというものが現れるためにこの立法が設けられているわけなんです。ところでですね、なぜイエス様は厳しく戒めて誰にも何も言わないようにしなさいと戒められたのでしょうか。そして彼を立ち去らせたのでしょうか。私はこう思うんですね。イエスは神のしもべとしての姿を取り続けたかったということなんです。イエス様の復活後、ペテロとヨハネが宮にいる生まれつきの足の利かない男を立ち上がらせたことを思い出してください。人々は二人のところに集まってきました。彼のうちに何か秘められた力があるのではないかという、こう、あの、こう、なんていうかな、尊敬を超えたですね、眼差しで二人を見つめていたわけなんです。そこでペテロは言いました。なぜ私たちが自分の力と信仰深さとかによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか。アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの先祖の神は、そのしもべイエスに栄光を与えになりました。ペテロとヨハネは自分たちに栄光が与えられるのを拒んだんです。そしてイエスに栄光があることを訴えました。同じようにイエスは雷病を癒された時、ご自分に栄光が行くことを拒み、むしろ父なる神に栄光が与えられることを望まれていたのではないかと思います。ご自分の働きはただ神の言われることを黙々と行われる、その結果であることをイエスは示したかったんですね。最初のところに行って雷病が清められたことを見せれば、それはイエスご自身の働きではなく神の働きとして認められるわけなんです。次を見てください。45節。ところが彼は出て行ってこの出来事を触れ回り言い広め始めた。そのためイエスは表立って町の中に入ることができず、町外れの寂しいところにおられた。しかし人々はあらゆるところからイエスのもとにやってきた。この人は、まあ、言い広めてしまったわけです。イエスは街道に入って福音を知らせることができなくなりました。その代わりご自分のところに来る人々にしか接触することができなかったわけですね。こうし、そして人々がイエスが癒しとか奇跡を行う人であっても神のしもべとしては捉えないということが起こってしまいます。そこで次の章を見ますとですね、イエスのところに運ばれてきた病人に対して癒しを行う前にあなたの罪は許されましたと宣言されたんですね。このことをイエスは、この人々がその奇跡とかを求め始めた時にですね、宣言されたわけです。福音の目的をこのようにしてはっきりされたわけですね。まあ、こうして私たちは福音について学びました。福音というのはイエス・キリストのことであり、またイエスは私たちのさまざまな必要を満たしてくださる神のしもべであります。で、多くの人々を癒し悪霊を追い出されたように、いろいろな場面で私たちを助けてくださるわけなんですが、福音の根幹というのは罪の許しなんですね。私たちが罪を犯したとき、私たちが悔い改めてイエスに振り返るなら、それを豊かに許してくださるというのが最も大きな良い知らせなわけです。ですから私たちは弟子たちのようにですね、失敗を恐れずにイエスについていきましょう。イエスは聖霊の力によって私たちを必ず変えてくださるわけですよね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。福音、救いをもたらす神の力、その福音、救いを今知ることができてありがとうございます。天のお父様、私たち本当にこの罪というのをないがしろにしてしまいがちですけれども、主よ、どうぞ聖霊ご自身によって私たちが悔い改めに導かれ、そして弟子たちのように本当にこの 御言葉にこれ全身全霊を持って従っていくことができますように助けてください。主をお願いいたします。天のお父様、そして本当にあなたのは私たちの必要を満たしてくださるしもべであることを本当に感謝いたします。主を本当に私たちそのことを本当に一週間見つめて、イエス様がどのようにして私たちをの必要を満たしてくださるか知って恵みを数えていくことができますように助けてください。お願いいたします。イエスキリストの尊い御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。